恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。こういう言葉があります。神が光の中であなたに語られたことを暗闇で疑ってはならない。神が光の中であなたに語られたことを暗闇で疑ってはならない。確かにクリスチャンの歩みには光の中を歩むような順調な快調な時とともに、暗闇の中のような沈んだ困難な先の見えない時があるんですね。光の中にいる時には信仰も順調に快調に進むんですけども、暗闇の中に入った途端に私たちの心の中には神様は恵むことを忘れたんだとか、神様なんかいらっしゃらないんだとか、神はお前のことなんか構っておられないんだとか、神はお前を捨てられたんだとか、そのような思いが次々に出てくるものなんですね。しかしこのような声はサタン悪魔のささやきで、旧約聖書のイザヤ書の50章というところをお開きにならなくても結構ですが、イザヤ書の50章の10節というところに、あなた方のうち誰が主を恐れ、そのしもべの声に聞き従うのか。暗闇の中を歩き、光を持たない者は、主の御名に信頼し、自分の神により頼め。光を持たない者は、主の御名に信頼し、自分の神により頼め。この後半の部分を、文語訳の聖書では、暗闇を歩みて光を得ざるとも、エホバの名を頼み、己の神に頼れ。確かに、日々の生活の中で、光を得ざるとも、光が見えない、先が見えない、どうしていいか全くわからないっていう、そのような時を迎えるんです。しかし、そういう時に、イザヤ書の50章の11節では、光が見えないために、もう我慢できなくて手近な光を勝手に作り出して、それで右往左往して、そのために結局倒れてしまうっていうですね、言葉が続くんです。でも、光が見えなくても、どうしていいかわからなくても、その中で主を信頼して、主に頼っていく。まさにイエス・キリストが十字架につけられて、死んでしまったことによって、イエス様に付き従っていた弟子たちにとっては、暗闇の中に放り込まれたような経験だったんですね。その暗闇の中で、全く光が見えない中で、この弟子たちは途方に暮れました。悲しみに暮れました。恐れと不安の中で、ただ震え、また泣いていたんですね。しかし、そのような人々の中で、一群の人群れの人々は、闇の中にいながらも、しっかりと立っていました。先週見たところです。女たちなんですね。男たちが腰が抜けたように状態になっているときに、女たちは立ち上がって、勇敢に行動し続けていたんですね。その女たちの中でも、特に際立っているのが、マグダラのマリアという女性です。マグダラっていうのは、ガリラヤ湖の湖畔にある小さな村です。今はもう人も住んでいない、ただ、マグダラのマリアの墓って言われるですね、この白く塗った墓が残っているだけの何にもないところなんですが、その出身のマリア。実は、9節を読んでいますと、さて、週の初めの日の朝早くによみがえったイエスは、まずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から七つの悪霊を追い出されたのであった。死んで三日目によみがえったイエス・キリストは、最初にこのマリアに出会ったというんです。最初に復活されたイエス様が出会ったのが、このマグダラのマリアであった。このことから、マリアから多くのことを私たちは学ぶのです。 彼女は以前に七つの悪霊を追い出されたのであったとあります。悪魔の霊に取り憑かれて、一種の精神病のような状態に陥って苦しんでいたのでしょうか。そんな状態の中で、それも七つの悪霊とありますので、七っていうのは完全数といって、本当にですね、サタンに完全に支配されてどうしようもない状態の中に陥っていたマリア。しかしイエス様との出会いによって、彼女はそこから救い出され、その喜び、その感激を持ってマリアは、残る生涯をこのイエス様に付き従い、イエス様に仕えていこうと決心して従い始めたのです。実はイエス様一行には、イエス様と十二人のお弟子さんと、そしてその他大勢の女性たちもですね、ついていっていたことを私たちは知っています。前のページの15章、マルコ15章の40節、41節、ちょっと見てみます。イエス様の十字架のその下の場面です。十字架の下にこういう女性たちがいたって言うんです。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと、小ヤコブとヨセの母マリアと、またサロメもいた。イエスがガリラヤにおられた時、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。イエス様に付き従っていた女たちの中にはいろんな人たちがいました。マグダラのマリアのように悪霊から解放された女性。また、王様に従うですね、この、非常に高貴な身分のお役人の奥さんとかですね。あるものは貧しい、あるものは非常に富んだ女性。そういった人たちが自分の持っているものすべてを捧げて主に従って、ですから、本当に乞食集団のようなイエス様一行は、このような方々の支えによって、食に歩き、またこの女たちがお食事を準備してもてなしたわけです。そういった女性の名前が出てくるときは必ずと言っていいほど、マグダラのマリアがその最初に名前が出てくるのです。今読んだところもそうでしたし、また15章の47節、マグダラのマリアとヨセの母マリアとは、16章の1節でも、さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとは、いつでも筆頭に名前が挙げられているマリアは、きっとこうした女性たちの中で指導的な立場にいた女性なんでしょう。しかし、マリアの行動はずっと追っていきますと際立っています。4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書をこう付き合わせてみますと、マリアのこの十字架から復活に至るですね、動きをこう、後をたどることができます。イエス様は十字架で手と足を釘付けにされて、血まみれになってかけられていたとき、多くの弟子たちが逃げ出していく中で、マリアはしっかりと十字架に踏みとどまりました。イエス様が息を絶えたとき、多くのイエス様を慕う者たちは胸を叩きながら悲しみながら帰っていきましたけど、マリアは帰れないんです。そのうちに暗闇が迫ってきて、アリマタヤのヨセフっていう人とニコデモっていう人がイエス様の遺体をこう十字架から取り下ろして、ヨセフのお墓の中にこう安置しようとしたとき、マリアはその後にずっと付き従っていって、その墓場をしっかり見届けました。しかし安息日になったので、もうそこにいることはできないので家に帰って、そして安息日過ごして、そして週の初めの日、すなわち日曜日の朝、まだ明けないうちに、暗いうちに起き出して墓に行った先頭に立ったのがマリア。ところが墓に行ってみると、墓にはイエス様のお体はなくって、御使いが現れてイエス様は蘇られました。でしたと、ペテロにこのニュースを伝えなさいっていうので、弟子たちのところにかけていった一人は、マグダラのマリアです。そして、ペテロとヨハネは大急ぎで墓に走っていくんですね。そしてその後追っかけていったのはマグダラのマリアです。そして、ペテロとヨハネが墓の中を見て空っぽだったのを見て帰っていきます。しかし、墓場にそのまんま留まったのがマリアです。イエス様のお体がなくなったとそこで泣いていますと、そこに、蘇ったイエス様が初めて、マリアの前に姿を現されたのですね。 マリアはそのようにして姿を追っていきますと、本当に主を愛していた、イエス様を愛していた、イエス様を求めてやまない女性であったということがわかります。聖歌の中に、キリストには変えられません。世の何者もっていうですね、賛美がありますけど、マリアにとってイエス様には変えるものが何もない。もう、マリアの生涯はただイエス様だけ。ですからイエス様が十字架で死んでしまった後も、マリアはもう新しい人生の目的を考えることなんかできない。もう、このイエス様と共に私の全てはあるんだということで、イエス様の祖母を離れられなかったのです。それほどにイエス様を求めたマリア。今日の最初に読んでいただいた少子招きの言葉は、ホセア書の6章の3節という言葉でした。もう一回読んでいます。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。マリアは確かに切にイエス様を追い求めたのです。ですから、そのマリアにイエス様はまず最初に出会われたのです。まず最初に姿を現されたわけです。主は暁の光のように確かに現れ、暗闇の中にいて光を見ることができなくっても、その中にいても主を求め、主を信じ続けるその者のところに、暁の光のようにイエス様は確かに現れ、私たちのところに大雨のように、突然の大雨のように来てくださる。地を潤すために来てくださる。それは私たちへのまた素晴らしい励まし、慰めです。ヤコブの手紙4章の8節というところに、神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。あなたが一歩神様に近づくなら、神様は99歩あなたに近づいてくださるんですね。ですから本当にあなたがどのように主を求めるかによって、主はあなたに姿を表されるか表されないかが決まるわけです。ただ見物人のように、ただ私たちは漫然としていては、主はあなたの前に姿を表してくれない。ぜひとも私たちもマリアのように熱烈な思いを持ってイエス様を求める、イエス様をもっと知りたいっていう願いを心の中にかき立てていただいて、主を慕っていきたいと思うんです。さあ、そのようにして、まずイエス様はこのマリアに姿を現された後に、時、マリアはすぐにそのことを弟子たちのところに知らせに走りました。実節、マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。これはもう復活のイエス様を見た者にとっては、これはもう放っておけないただならぬニュースですから、もう早速人のところに伝えに行くわけです。ちょっとその後先に置いて12節を先に見てみますと、その後彼らのうちの二人が田舎の方へ歩いていた折に、イエスは別の姿でご自分を表された。そこでこの二人も残りの人たちのところに行って、ところへ行ってこれを知らせたが、二人の弟子。実はこの出来事は、ルカによる福音書の24章に詳しく出ている、エマオっていう小さな村に向かっている二人の弟子が暗い顔をして、悲しげに歩いて、とぼとぼ歩いているところに、蘇ったイエス様が、道連れになって、そして途中で一緒にお食事をしているとき、目が開かれてイエス様だと分かったという、あの出来事。この二人の弟子もイエス様に出会ったそのニュースをすぐさま残りの弟子たちのところに行って伝えたわけです。復活の出来事、イエス様の十字架と復活、この二つの出来事こそ私たちがもう黙っておれない、知らせないではおれないニュース、良い知らせ、福音なんですね。イエス様が 私のために、あなたのために十字架の上で身代わりになって死んでくださいました。この方は本当の救い主ですから、死んで終わりではなくして死んで3日目によみがえって、今も生きておられるお方なんですよ。あなたもこのイエス・キリストを信じませんか？これこそが、私たちが伝えればならないニュースです。マリアは、どんなにか興奮してこのニュースを語ったことでしょう。二人の弟子は力を込めて詳しくイエス様に出会った経緯を語ったことでしょう。ところがその反応です。11節。ところが彼らはイエスが生きておられ、お姿をよく見たと聞いても、それを信じようとはしなかった。13節、後半。これを知らせたが、彼らは二人の話も信じなかった。マリアが、これほど生き生きと、喜びを込めて、イエス・キリストに、私はさっき出会ったんですと、聞いても信じない。女の言うことだから、マリアは、少し七つの悪霊に取り憑かれて、その後遺症が少し残ってるんで、どうも信じられない。そう思ったのかもしれません。でも、今度は二人の弟子が、イエス様に出会ったんですと、こと細かに伝えても、他の残りの弟子たちは、それも信じない。イエス・キリストの蘇り、復活、これはキリスト教が立っている、そのしっかりとした土台です。十字架と復活がキリスト教会、キリスト教、この聖書の教えの土台なんですね。もしもこの復活が崩れたら、復活が歴史的な、文字通り事実であることが否定されたら、キリスト教は世界中の教会はガタガタと崩れてしまうでしょうし、皆さんも今日信仰やめたらいいです。私も牧師をですね、もう即座にやめるでしょう。復活っていうこの歴史的な出来事の上に、イエス・キリストのこの福音、良い知らせは立っているわけですから。しかし、これを、今の人だけじゃない、昔の人もでも信じられなかったんですね。復活を否定するいろんな説があります。今日その説について詳しく語る時間はないんですけど、一つは、偽り説、欺瞞説。イエス様が死んでしまって、その死体が朽ち果ててしまったので、弟子たちは、これから食いっぱぐれる、どうしようって言うんで、そうだ、イエス様蘇ったことにしようとですね、デマを作り上げて伝えたという説。第二に、地震説っていう説もあるんですね。たまたまこの復活の日の朝、この地震があったと聖書に書いてあります。これ大地震であったために、あの墓穴の中にひび割れができて、死体がその中に落ち込んでしまって、そしてまた、蓋がされてしまって、遺体がなくなったのだなんていう説もあるんですね。地震説。移動説。イエス様の敵たちが、弟子がもしかしたら遺体を盗みに来て、そして隠しておいてから蘇った後ですね、デマを言うかもしれないって言うんで、他の場所に移動しておいたんだという説。とてもとてもそれを信じられません。もし敵が移動しておいたんだったら、弟子たちがキリストを蘇った後ですね、叫び出した時に、隠しておいた遺体を持って街の中をパレードして、いいえ、キリストの死体はこのようにもう朽ち果ててますよとですね、言えば、弟子たちはぺっちゃんこです。これも、偽りです。仮死説。イエス様は本当には死んでなくて、仮死状態になっていて、墓の中の冷たい空気と水滴によって目を覚まして、息を吹き返したんだ。とてもとても、そんなお体で墓の穴の前にあった大きな石を倒して、そして人々の前に現れて、我が主、我が神よと言わせることはできない。もし仮死状態だったとしたら、もうフラフラでですね、大変な状態だったでしょう。もう一つは幻覚説。弟子たちは宗教的な興奮状態にあったので、幻覚を見たのだ。特に、イエス伝っていうのを書いたルナンっていう人がいます。このルナンのイエス伝に、この近代の人々は非常に悪い影響を受けてるんですが、このルナンは、マグダラのマリアは、この神経病を病んでいたために、その病気から出てくる幻覚だったのだとですね、言うわけです。しかし、私たちは、とてもとてもそのような一つ一つの説を信じるわけに、受け入れるわけにはいきません。 イエス・キリストが蘇ったというこの出来事は、当時の弟子たちにとっても、馬鹿げたこと、本当に愚かな事柄だと思えて信じようとはしなかった。信じられなかったんです。イエス様は、そんな信じようとしない弟子たちの前に、今度はみんなが揃っている時に姿を現されました。14節。しかし、それから後になって、イエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と頑なな心をお責めになった。それは、彼らが蘇られたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。イエス様は、弟子たちの前に現れて弟子たちを責めたんです。叱ったんです。この責めたっていうのはですね、十字架につけられたイエス様の両側に十字架につけられた強盗が、イエス様をですね、罵ったっていうところがあります。この罵るっていう言葉と同じ言葉なんです。ですから、本当に強く、弟子たちを罵るようにして、叱り飛ばしたわけです。イエス様に叱り飛ばされるっていうのは、実はとても幸いな経験なんですね。私たちもそんな、ただイエス様の愛とか、憐れみとか、そんなだけじゃなくして、叱り飛ばすイエス様のですね、もう叱り飛ばしの雰囲気を、言葉を、こう、聞き取りたいものだと思いますけど、何を叱り飛ばしたんでしょうか。それは、彼らの不信仰と、頑なな心を叱り飛ばしたんです。この信じるとか、信じないとか、この違いはどこから出てくるんでしょう。ある人は信じて、ある人は信じないのはなぜなんでしょうか。イエス様が責めておられるお言葉からすれば、信じないっていうことは、頑なな心から出てくるっていうことがわかります。心が頑ななために、信じられないのです。頑なな心を持っているかいないかで、信じる信じないが決まってくるのです。頑なな心とは一体何でしょう。それは、自分自身に絶対的自信があって、自分自身に絶対的な確信を持っていて、それに反するものは一切受け付けない。信じようとしない。自分の今までの経験とか、自分が今持っている知識とか、そういったものが判断の基準になるのです。そして自分のそのような判断の基準に合わないものは全部切り捨てて、それは愚かなこと。それは信じられない。それは信じられるとですね、自分という計りで物事を切っていく。実は、一切のものを自分自身の基準で測っていくことぐらい、あやふやで不確かで愚かなことがないっていうことを気がつかないのです。皆さんはどうでしょうか。私は子供の頃からずっと最近までこの目にはですね、もう絶対的とも言える自信を持っていました。視力はずっと両目とも視力2です。いや、私の場合にはきっとですね、視力3ぐらいあったんじゃないかと思うぐらい本当によく見えたんですね。ところが、最近になって急速に目がガクン、ガクンとですね、衰えてきたんですね。本当にこう自分で悔しい思いがするぐらい目が見えなくなってしまいました。ですから、こうして嫌な名前ですけど、老眼っていうですね、メガネをかけるわけです。でも、皆さんの前でこうやってかけるとですね、すごく恥ずかしいので、もう小さい字を読むときだけ、こうやってですね、かけて、すぐにこう隠して、すぐにまたかけて、こんなことをやるもんですから、すごく世話しなく。ところが、先週礼拝終わってからある方が、先生のメガネ姿、素敵よとですね、聞いて、ちょっと自信を得てるんですけど。でも、近くのものを見るのはいいんですけども、遠近両用のメガネではありませんので、これはいいんですけど、こうやって皆さんの顔を見るとですね、皆さんの顔が今度はぼやーっとするんですね。それを聞いてある方が、どうぞ、今度からメガネかけて、どうぞ、外さないで、説教してください。そうすると、この今度から安心して眠れますとですね、それは困るんで私は外すんですが。ですけど、自信があった自分の目が、自信がなくなってくるっていうのは、本当に悔しいもんですね。ですから、いつもメガネをかけるわけにいかないのでですね、時には自分で目が見えないわけで、 何と書いてあるのを読んでよってんで、他の人に頼らなくてはいけなくなりました。それだけじゃなくして、記憶力が、昔も良くなかった方なんでしょうけど、最近余計に記憶力が衰えてきてですね。ですから手帳とかメモにですね、もう書いておかないと自信がないわけです。それでもメモとか手帳に書いたことも忘れてしまうので、どうしても大事なことはですね、周り中の人たちに、このこと覚えといてね、覚えといてね、覚えといてねとですね、みんなに念を押しておかないと不安になるようなですね。本当に、だんだんと自分に自信がなくなってくる。ですけど、先日本読んでましたらですね、あるご婦人が髪の毛がですね、どんどん白くなっていく。そのことを全然悔やまないで、髪の毛が白くなっていくっていうことは、神様の素晴らしいメッセージで、地上のこと、地上のものに心を奪われないで、神様のこと、天国のことにもっと心を向けるようにっていう神様のメッセージですよ。この世のものに執着しなくなるようにとの神様のメッセージですから、私は喜んで白髪を誇ります。私には天国がもっと近づいている印なのですから、と読んで、そうか、衰えていくこの目も、衰えていくこの記憶力も、ああ、天国が近づいているっていう印なのだ。開き直って感謝しようとですね、少々負け惜しみも入ってるんですけども、ですけど、自分自身っていうのが、どれほど不確かな判断材料、判断基準にはなれないものであるかっていうことを私たちは知らねばなりません。ことに、神を信じるとか、聖書を信じるっていうとき、何を基準に神様を信じるんでしょう。神様を信じようとするときに自分を基準にして神を信じる信じないを考えるのは、これは愚かなことです。聖書を信じるか信じないかっていうときに自分を基準にするくらい愚の骨頂はないんですね。なぜ私たちは神を信じるんですか。それは神様ご自身が信じるに足るお方だから、基準は私のうちじゃなくして神様のうちに信じるに足るだけの基準があるから信じるんだ。聖書をなぜ信じるのか、私の基準に合うから信じるんですか。そんなの基準にしたら聖書なんか信じられません。私たちの基準から言えば聖書なんては本当に愚かに見えるものです。それは自分の基準で一生懸命切り刻んでいったら聖書なんてのは跡形もなく消えてしまうでしょう。でも現代の神学者たちはそのように聖書を切り刻んで全く愚かな本のように見てしまうのです。でも、聖書は私たちの基準で読むことは許されません。聖書をなぜ信じますか？聖書の中身が私たちに信じさせるのです。聖書の中身、聖書自身が信じるだけの基準をうちに持っているから、私たちに合うからじゃなくして、聖書自身が私たちを信じさせるのですね。同じように、神様もそうです。私たちのこの小賢しい知恵で、この限られた、この知識、経験で、神様を小さく小さくしていってはならないのですね。神様は、私たちの知識をはるかに超えるお方、私たちの経験をはるかに超えてことをなすことのできるお方、私たちの思いをはるかに超えてことをなさることのできるお方なんだっていうこと、ぜひとも、私たちの思いで神を小さくしないようにしましょう。あなたの神は小さすぎるっていう本がありますけど、クリスチャンでさえも神様を小さく小さくしてしまういつでも傾向があるんですね。そしてイエス様の弟子たちがそんなことあるはずはない、馬鹿げたことだというように、口で言わなくても私たちは現実の日々の生活の中では神様に本当にですね、それと同じような態度、神様に頼らないで、神様に祈ってもこれは仕方がないことだ。それこそ神を小さくしている印なんですね。蘇られたイエス様が、決して信じようとしなかったもう一人の弟子トマスに向かって、信じないものにならないで、信じるものになりなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。と語ってくださったその言葉を、私たちへのイエス様の言葉としてしっかり受け止めたいのです。たとえ、四方八方が塞がれていても、私はもうどうしようもない、もう道がないと思うような時にあっても、私はぜひ知っておきましょう。 上が空いてるっていうかと。ああ、もう絶望です。人は。私はもう絶望なんですと言います。でも、絶望ではなくして、いつでも上が空いてるっていうこと。私たちは上をいつも計算に入れないのです。しかし、上からの絶望し、絶望してはならない。逆に、今の時がどんなに明るくって、繁栄し、栄えていたとしても、決して慢心してはならない。高ぶってはならない。失望と高ぶり。これは、共に、本当に虚しいことなんですね。つまずきの始まりなんですね。不信仰に陥って、失望に陥ってはならないし。ああ、神様なんか頼らなくってもとですね、本当に自分の成功をいいことにして、慢心していくときつまずくんですね。私自身、本当にこう、恐れを持って最近いろんなニュースを聞くんです。というのは、辛いニュースですけども、本当にですね、尊敬を集めていらっしゃる先生方が、牧師先生方が、次々と悪魔によって捕らえられて、その講談から引きずり下ろされていくニュースを最近よく聞いています。と思うような出来事が次々起こっているんです。この時代、悪魔は特に牧師を狙っているということがですね、最近よくニュースでされています。恐ろしい出来事です。ですけど、そういったですね、ことを聞くときに、一言でないっていうことを強く思わされるんですね。いつでも私たちは失望と慢心と本当に注意しながら、しかし上からの驚くべき神の力、それだけに信頼して、自らの知恵に、自らの成功に、自らの経験に頼らないで歩んでいきたいものです。ご一緒に最後にエペの手紙の一章というところを開いてみましょう。力強いこの神様の約束を今日心に受け止めて終わりましょう。新約聖書の342ページです。エペソ人への手紙一章の19-20です。ご一緒に声を揃えて開いて読んでみましょう。エペソ一章19-20。はい。また、神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力が、どのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上に置いて、ご自分の右の座につかせて、はい。すごい言葉がここに描かれています。イエス・キリストが死者の中から蘇られたのは、神の全能の力によってでした。そして、死者の中からキリストを蘇らせたその全能の力は、信じる者に働く。神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力が、どのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。同じその力が、私たちのうちに働くっていうんです。しかし鍵は、信じる者に働く。イースターの、あの驚くべき出来事は、また私たちの日々の歩みの出来事になるっていう約束です。あの上から働く驚くべき神の力は、イエス様の上にだけ働いたんではなくして、あなたのうちにも、今日の歩みの中で、小さな日々の生活の中においても、財布の中で、お献立の中で、仕事上の中で、近所の人とのお付き合いの中で、家庭の人間関係の中で、すべての細々とした出来事の中で、また大きな人生の試練の中で、同じ力が働くんですよ。そのことをぜひ知ってほしいとパウロは祈ります。でも、それは信じる者のうちに働くんですね。今日、私たちが、本当にですね、弟子たちのように信じない者にならないで、ポカッと私たちの上が、青空が開けている、そのですね、 開けている青空をしっかり見たいのです。弟子たちは自分で黒い雲をですね、上に集めて、自分で作り上げた雲の下で、ね、嘆き悲しんでいましたけど、上は開いて、そこに神の力が望もうとしているということを、しっかりと言いましょう。それに本当に頼って、歩んでいきましょう。お祈りします。天のお父様、この朝私たち一人一人のもとに、ちょうどイエス様があの弟子たちのところに現れたと同じように、今この場にあなたがいてくださっていることを信じてありがとうございます。この場にイエス様はいてくださって、何を私たちにおっしゃるでしょうか。ああ、立派な信仰だ。このような信仰を私は見たことがないと褒めてくださるでしょうか。それとも、激しく叱りつけて、不信仰と堅くなな心を責められるでしょうか。どちらかと問われれば、当然、後者であると私は自分自身に感じさせられます。神様、聞いてみても信じない。何度聞かされても何度聖書に読んでも信じようとしない頭だけの信仰で実際の生活の中では働かない信仰。責められ。叱り飛ばされても仕方のない、固くなな心の持ち主であることを知らされますが、神様、どうか自分の知る範囲の中で物事を判断していく世界から、飛躍して、この天と地を作られ、イエスを墓の中から蘇らせた驚くべき全能の力に、私たちの心を開かせてください。そして、神様が偉大な方であるように、私たちの信仰も、大きく開いた信仰にさせてくださるようにお願いをいたします。不信仰のゆえに、固くなな心のゆえに、優れて偉大な全能の神の力を知らないで、その働きを見ることなしに、つぶやき、不満を並べながら歩いてしまう、私たちの本当に神様、みっともない姿を憐れみ、助け許してくださるように、そしてどうか、今日からマグダラのマリアのように、あなたを慕ってやまない、あなたを愛してやまない、神様そのような、切にあなたを求め、切にあなたに信頼し、信頼しきっていく、そのような歩みを、どうか私たちに、日々確実にさせてくださるように、心からお願いをいたします。感謝して、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。